はい。こんばんはです。はい。行けるときに行かないと終わらないってことで、今日もですね、まあ、ほんの少し、やってみたいというふうに思います。こっちの世界ゾーン、101話目から行きたいと思います。ダラダラと。はい。で、オートストップ。で、じゃあ行きましょう。ダラダラ行きます。じゃあ101話目に当たる、まあ1週目、1週目2週目3週目とあって、まあ、100話ずつ、格納されてるんですけども、3週目に当たるやつを初めに読みましたから、今回はですね、1週目のところの入っている、100話のうちから、まあ、1夜目まず、はい、行きましょう。小次郎のレベル9の体験した寒い話、小次郎レベル9さん段から。じゃあ行きましょう。皆さん、麻雀は好きでしょうか？小次郎レベル9は大好きです。そんなジャンシー、小次郎レベル9の体験した寒い話を一つ。あれは忘れもしない8年前。当時中学3年生だった小次郎レベル9は某工業高校に進学しようと体験入学に行ってまいりました。体験入学が終わった午後3時頃、小次郎レベル9は友人数人と一緒に某工業高校の近くにあるゲーセンで遊んでいくことになりました。すでに麻雀の霊に取り憑かれていた小次郎レベル9は迷うことなく麻雀ゲームへ。実写のお姉さんと対戦する麻雀ゲームをはじめ、お姉さんを脱がしていくこと1枚2枚。当時、ウブな青2歳だった私のボルテージは絶好調。よっしゃー、こんなゲーセンが近くにある高校に進学せんでどこの高校に行くってな感じで、画面の中のお姉さんを容赦なくすっぱがしていました。そのうちお姉さんがドラのナンを捨てるではないですか。カッパディモードに入っていた小次郎レベル9は容赦なくポンし、ナンドラさんの満願確定。よっしゃ、すっぱだかにしたる。しかしそのナンポンがあっちの世界への急貢献でした。そして数巡後、今度は自分で難を引いてきた小次郎9は迷うことなく果敢。するとお姉さんは甘ってるい声で、いやーんローン国士無双、かっこ国士無双の説明、とっても高い手です。なにフリテンやんけ、責任者呼んでこいって怒っても、相手はコンピューター。せっかくここまで脱がしたお姉さん、すっぱだかにしなくてどうすると、100円を入れてコンティニューすると、再びお姉さんの甘い声が、いやーん上がってる天宝、過去天宝の説明、とっても高い手です。100円入れて1回も牌に触ってないのに終わったこっちが、いやーんじゃと怒っても、相手はコンピューター。せっかくここまで脱がしたお姉さん、すっぱだかにしなくてどうすると、100円を入れてコンティニューにして、数巡後再びお姉さんの甘い声が、いやーんつも中連ポート、過去中連ポートの説明、とっても高い手です。ちょっと待て、その9万全部で6枚あるぞ、過去小次郎レベル9は9万を3枚持ってた、イカ様だこんなじゃんけん、やっとれるけ。小次郎レベル9がそのゲーセンの近くにある某工業高校を受験しなかったのは言うまでもありません。あれは小次郎レベル9の守護霊が危険を教えてくれたのではって、なわけないだろう、ゲーム会社バグ取ってから商品にしろ。以上で、第2話目、怖い話第1話、戦闘員さん段。ちょっといきます。怖い話第1話、これは信じられないかもしれませんが、友人 T より聞いたあっちの世界の話です。その友人の彼女 M からの証言も取ってあります。もちろん本当にあった話です。7、8年前のある日曜日、友人 T と2歳年下のその彼女 M はいつものようにショッピングに出かけておりました。そしていつものように食事をして、いつものようにエッチ。今日は危ない日なの、 M はそう言うと、ホテルに備え付けのゴム製品を手に取ったのでした。口でつけてくれないと嫌だ。いつもはそのような邪魔なゴムを使わない T でしたので、ちょっと甘えた目で M の方を見ました。しょうがないわね、邪魔なゴムの 邪魔なホースを切ると M は邪魔なゴムを口に含みました。 M が邪魔なゴムと一緒に柔らかい突起物を口に含むと T の心の中に快感と同時に激しい恐怖の念が湧き上がってきたのです。こいつはどこでこんなテクを覚えたのだろう。第1話完。いかがでした？なかなかの心理ホラーだったのではないでしょうか。この心理ホラーには続編がありますが、今日はこの辺で。で、次。第3夜目。最近あった怖い話、螺旋三段。なって。右行ったり左行ったり、クイックタイムの曲のやつが、動くっていうか違う場所にあるからびっくりした。あれなんだ、曲ねえのかと思ったら左かよっていういつもは右だったのに。まあじゃあ行きましょう。ついこの前、この間あった怖かった体験、螺旋三段。ついこの間あった怖かった体験です。最近この手の怖い体験がなかったんで何か新鮮でした。それはこの間の12時過ぎくらい、ゲームをやってた頃でした。あ、そろそろ寝なきゃと思っていたが、ちょっと情が乗ってしまいました。どこかで何か不思議な気配を感じました。コンコンコンコンコン、ノックの音。こんな遅くに誰が。いや、それは以前に、普通はインターフォンを押すではないか。コンコンバタンタンタンタン、そんなような音がしてきました。私は自分の心臓が速くなるのを感じました。血流の音がゴーゴーと響いています。そっと私は入り口の扉を向かうブラインドを開けてみました。そこにあったのはいつもの光景です。音も聞こえません。軽減に思いながらも部屋に戻り、気を紛らわすかのようにゲームを再開しました。しかし、コンコンコンコンコン、音が再び聞こえてきたのです。私は顔から血の気が引くのを感じました。しかし私にできることは無視することだけ。出なきゃいけない筋合いなんぞ全く持ってない。私は気を紛らわすかのようにゲームに集中しようとした。しかし意識は背後の扉から離れなかった。窓から誰かが覗いているような気がした。もちろん誰がいるわけでもない。怖い怖い怖い、その言葉を出せば負けるような気がした。理由などない。奇妙な高揚とともに憤慨が現れる。一体誰なんだ、何か用なのか。用があったらインターフォンを押せばいいのに。その瞬間だった。ピンポーン、鳴ったのだ。インターフォンが。私は覚悟を決め、そのインターフォンに向かった。直接出るよりはよっぽどマシだと思ったのだ。脈拍はすでに経験したことないくらいの速さでうごめいている。インターフォンの受話器を取る。無限とも思える時間の後、はいと言ってみる。そしてその向こうから、大家ですけど、どなたかお友達が来てませんか。は？いやね、アパートの入り口に変な止め方した車がいまして。つまりはそんなわけだ。その車をどかしたいがためにこの夜中に一軒一軒回っていたようだ。ノック音は隣のもので、インターフォンをしても誰も出てこなかったからノックしたんだろうな。何時だと思ってる、高い家賃取っておいてこんな時にバカ動くな、などと叫ぶことなどできないまま安心して眠りにつくのでした。ちゃんちゃんすんませんと。以上、カミカミだ。で、次。第4夜目、都市伝説製造機、イタコ28号三段。事件はうららかな春の日差し差す気だるい午後に起こった。地獄の徹夜が続いた仕事も一段落した。代休を取った私は6畳一間のボロアパートの窓から差す太陽の光を浴びながら、心地よい睡魔に体を委ねていた。幸せだ。何でもない日常に幸せを感じるのは小市民の悲しい差がなのだろうか。ここに可愛い彼女の膝枕があればなあ、可愛くなくてもいい女の二股があればな、違う、太ももがあればな、あ、女子高生の太ももが欲しい。太もも太もも太もも、ふくろはぎ。妄想と白昼夢に身を委ね興奮する私を現実の世界に突き落としてくれる者たちが現れた。それはおばはん。午後の暇な時間を持て余す彼女らはアパートの裏にある駐車場に集まり、井戸端会議を開くのである。意味不明に吠える小型犬のようなうるさいおばはんたちの声が響いてきた。うざい、うざすぎる。しかし好奇心が私の怒りをすぐに抑えてくれた。 噂話にこっそりと聞き耳を立てる快感。川崎市〇〇区〇〇14丁目のおばはんたちはどんな噂をしているのだろうか。残念なことに、どうでもいい味気のないブログの挨拶レスのような会話、本人以外笑えないギャグなど、ちょっと期待外れな。それにしてもおばはんたちのパワーはすごいな。脈絡もない会話たちが強引につながっていくのだから、連想ゲームのように成り立っていく脅威。ある意味これは会話のマジックショーだよ。素晴らしい自己中心的会話の数々が披露されていく。そろそろおばはんたちの会話に飽きてきた私の脳みそにこんな話題が飛び込んできた。 A、 最近野良犬とか野良猫を見かけなくなった理由を知ってる？おばはん A の質問に答えられる者はいなかった。このおばはん A は私と同じアパートの隣に住んでいる。 B、 私も不思議に思っていたの。野良犬とか野良猫とかいなくなったわよね。 A、 どうしていなくなったか理由を知りたくない？私もその理由には興味が湧いた。みんなの注目を浴びているおばはん A は自信たっぷりにもったいぶりながら語った。 A、 実はね、中国人が食べているの。おばはんたちは興奮の歓声を上げた。私は爆笑した。おいおい、あんたそれは差別です。なんで中国人がこの辺りにいる野良犬や野良猫を食べ尽くすんだよ。で、 B、 もしかしたらあの中国人も食べてるの？ A、 そうよ、きっとあの中国人も。驚愕の事実を知ったおばはんたちは、近頃外人たちがこの町にも増えているから治安が悪くなっているという独断と偏見に満ちた会話を長々と始めるのだった。私はヘッドホンから流れる音楽で会話をシャットアウトにし、再び眠りについた。しかしその後、私はとんでもない事実を知るのである。あの中国人の秘密を知って、この会話に隠された恐ろしい真実に驚愕するのである。それから数週間後、私は会社に向かうために部屋の扉を開けた。そこに隣のおばはん A が私に向かって歩いてきた。私は明るく挨拶をした。私、おはようございます。おばはん A はなぜか驚いた顔をしている。そして私にこう告げた。 A、 中国人じゃなかったの？日本人なのね。たまに聞こえてくる電話の声が早口で何を言ってるかわからないから。そうなんだ、日本人なんだ。私は地元に電話をするときは関西弁で喋る。それも早口で喋る。おまけにハスキーボイスである。早口で聞き取りにくい関西弁は中国語に聞こえる、ような気もしないこともない。しかしこのおばはんは聞き耳を立てていたのかよ。そしてやけに驚いているおばはんを見ていて、全ての謎が解けた。あの会話に出ていたあの噂の中国人は私だ。私が犬猫を食っていることになっていたのだ。なんだか隣人たちの私を見る目が変だと思ったよ。こうしてまた一つおばはんたちの噂話によって新たな都市伝説が作られていくのである。以上で、次第5夜目、友人2人のお話、螺旋三段。調子に乗って友人2人のお話をしたいのですが、よろしいでしょうか。ゾクッとするお話です。見捨てられそうな気もしますが、とりあえず。糸くずの姫。私の友人に M 君という変わった人がいます。彼はいつもマイペースでめったに驚くことがないんですが、そんな彼を驚嘆させる驚くべき出来事があったんです。その日 M 君は何かをして母親に怒られていました。玄関先で二人とも立ちながら、彼はそっぽを向いて母親の話をなんとなく聞いていました。人間というのは不思議なもので、じっとしていることができないときは何か手いたずらをしています。彼も例外ではなく、ズボンの側面についた糸くずのような毛玉に触れ、大きめのその毛玉を手に取りました。そして母親の話を興味なさそうに聞き、その毛玉から出た細かい糸をブチブチと抜いていました。ぼーっとそっぽを向いていたため、自分が何をしていたのか気づかなかったのかもしれません。彼はふと我に帰って手元の毛玉を見てみました。悲鳴。そう、それは糸くずではなく一匹の小さなクモでした。彼はそうとは気づかず、クモの足を一本一本抜いていたのでした。それ以来彼はもちろんクモ嫌いである。で、次、 生首の回。気を取り直してもう一人、今度は N 君という友人の話なのですが、彼は M 君とは違ってかなりの怖がりです。しかも鈍い。 M 君とも私より長い付き合いなのですが、彼も幼い頃こんな体験をしていました。その日は運動会で、彼はぼーっと空を眺めていました。私の田舎ではこの時期になると赤トンボが多く見られます。彼はそのトンボを見ながら、ウルトラマン変身セットでもある紅白帽を脱ぎ、その一匹に狙いを定めました。さーっと彼の方に飛んできた赤トンボに向かって、さっと紅白帽を網のように振り下ろしました。わずかな手応えがあったものの、そのトンボは彼を越え背後の方に飛んでいきました。彼はその姿を眺めながらぼーっとしていると、そのトンボは操縦士のいなくなったグライダーのごとく落下していきました。鈍い彼はぼーっとしながら、何気に網代わりにした紅白帽を覗き込みました。悲鳴。そう、そこには無残にもトンボの首だけが入っていました。彼の半端な鈍さのため、捕まえたのは首だけだったのでした。ちゃんちゃんと。それ以来彼はもちろんトンボ嫌いである。以上で、次第6夜目、ある峠での出来事、螺旋三段。先日会社の仲間とスキーに行った時の話です。イタコ28号さんのポリシーにのっとって、私の話も全て実話です。私たちは4人で1台の車に乗り、深夜から早朝にかけてスキー場に出かけました。本当は5人で2台の車で行く予定でしたが、1人が急に体を壊し来れなくなりました。11時に出発し、スキー場で一眠りしてからスキーをする予定でした。運転は霊感を持った彼女と付き合ってひどい目に遭った T さん。私は後部座席の T さんと対角の位置に座っていました。運転は T さんに任せっきりだったので、ね、眠らないようにみんなで話しながら行くことにしました。しかし私の隣に座っていた早寝早起きアニメ男の Y はさっそうと寝ていました。しばらくして道は峠のようなところに差し掛かりました。カーブを曲がるとき T さんが一瞬身震いをしました。 T さんは、何かここって気持ち悪いんだよな、何度通っても寒気がすると言っていました。私はその類のことは信じないものの、やたら気になり、私はさっさと話題を変えました。私も同じ感じがしたことを黙って、しばらくしてさすがに眠気が襲ってきたのか、 T さんはさっきから同じ曲が流れていたテープを変え、もっと明るい曲をかけました。会話もなくなりかけ、みんな何気なくその曲を聴いていました。しかし私は何か変な感じがしました。他には誰も気づいていないみたいです。耳を澄ましてみました。それは歌声でした。MD の歌に重なるように歌声が聞こえてきたのです。ぼんやりと聞こえるか聞こえないかの声で、私は前にいた二人に確認を取りました。聞こえないよ。少し耳を澄ます仕草をした後、そんな返事が返ってきました。気のせいかと思い、しばらく黙っていました。すると、あ、聞こえる。 T さんがいました。そしてもう一人も聞こえたみたいです。少し気味が悪くなり、隣に座っている Y の様子を見ました。彼はまだ寝ていました。ずぶとい神経だと思いましたが、何か彼の様子が変なことに気がつきました。あれと思って彼の様子をじっくり見ました。すると口が動いてる。暗いので近づいてよく見てみると、歌ってるよ。思わずデジタルビデオカメラの CM みたいなことを叫んでいた。そう、彼は寝ながら歌を歌っていたのだ。無意識だった証拠に彼はその後むくっと起き上がり、あ、アニメタルだと流れてる曲に対して言いました。眠りながらアニメタルを歌うアニメオタクの Y、 恐るべし。以上で、次第7夜目、バーガー螺旋三段。おっと言います。以前投稿させていただきましたお話の中に、トンボ嫌いの N 君という人物が出てきましたが、彼についてもう少し話させていただきます。 彼は他の人を超越した何かを持っており、その中でもドンのつく感覚機能は他の他の追随を許しません。今回はそんな彼を襲った恐るべき事件をお話ししたいと思います。もちろんイタコ28号さんのポリシーにのっとってこの話も全て実話です。バーガー。実家の隣の市にデパートのことである噂が流れていました。正確にはデパートではなくデパート内にあるハンバーガーショップですが、そのショップは今ではありません。私たちが中学生くらいの時、そのハンバーガーショップはハンバーガー1個100円という当時では破格の値段のお店でした。今では当たり前ですが、もちろん学生たちはこぞって学校帰りにハンバーガーを食べていきました。もちろん隣の市なので聞いた話ですが、そんな時噂は流れていったのです。ある少年、仮に A 君としますが、彼がいつものように学校帰りにハンバーガーを食べていました。食べてる最中、彼は奇妙な感覚を口の中に感じました。何か嫌な感じに襲われ、口の中を探りました。中に何やら細めの紐のようなもの、つまんで引っ張り出してみる。すると原形をとどめたミミズの破片、悲鳴。その後彼は店員に口止め料をもらい、二度とそこに足を踏み入れなかったらしい。まあ噂です。しかし客足が途絶え、ついには潰れてしまったハンバーガーショップです。煙のないところに火は立ちません。N 君は隣の市の人間です。そう、彼はミミズバーガー体験者だったんです。 A 君ではありません。私は興味本位でそのことを詳しく聞きました。興味本位で。私で食べたの、そのバーガー。 N、 うん、何度か。私、何度も食べたの、かわいそうに。気づかなかったんだ。 N、 うん、知ってからも食べてたよ。私、え、何か雲行きが怪しくなってきた。私、知っててって、あ、噂だと思ってたんだ。 N、 ううん、だって噂より早く知ってたもん。お、何を言ってんだこいつは。 N、 俺も見たもん、中に入ってんの。ゲ、私、なんでそうまでして食べたんだよ。ちょっと怒鳴る私、そして彼、だって安かったんだもん。恐怖、鈍感とはこういうことを言うのでしょう。それから、ことなくハンバーガーショップは違うお店になっていました。彼が最後の客だったということは言うまでもないでしょう。以上で、次、第8夜目、釣り人の会で OTEF 三段。注意、今回の話はいわくつきの掲示板に書き込みされたものです。リアリティを出すために掲示板方式で掲載させてもらいましたと。おはようございます。ラセンさん早いですね。スカイライン RS さん今も乗ってるんですね。なんだか嬉しいな。半年前に RS さんもことを知っていれば部品をあげれたのに、残念じゃ。コンピューターやドアミラー、エアクリーナーセット、ブーストアップ部品などなど。突然ですが、釣り人の会の始まりです。昨年の10月、私は静岡県のとある漁港に行った。目的はマダイ釣り。朝マズメを狙いたかったので、自宅のある三鷹を2時半には出発したかったのだが、1、前日10時頃の友人からのテルで叩き起こされ、そのまま2時間以上も話し続け、寝る時間がなかったこと。2、持っていくはずだったリールがどこを探しても見つからなかったこと。3、天気予報とは裏腹に雨が降ってきたことなどの理由で、体調面、精神面ともなんか嫌だなという雰囲気になっていました。でも情報によればタイが釣れているらしいし、その日に行けなかったら1週間も伸びるわけだし、ってなことで一度決めたら男の子行くことにしました。釣り竿、リールなどの道具のほか、カメラ、後に重要な意味を持つことにをバッグに詰め込んで部屋を出ました。駐車場まで歩いて5分ほどかかります。雨が強くなってきました。カッパ持ってこようと思い、部屋に引き返しドアの鍵を開けようとした時、なんと鍵がない。で、釣り人会続き。 なんと鍵がない。どこに行ったんじゃ。雨が横殴り状態になってきたし、急いでバッグの中を調べる。やっぱない。ズボンのポケットにももちろんない。靴の中にもキャップの中にも脇の下にもパンツの中にもどこにもなかった。ほんどりゃ責任者出てこんかい、我いてまうぞほんまに、などと見つからない限り悪態をついたとしてもただのアホですね。もしかして落としたか。まずい、それは非常にまずいのねんのねん。とその時ドアが勝手に開きました。ギャーおい、びっくりひょうたん島。なんだなんだ、どうなってんだ。どうやらドアロックが完全ではなかったようです。内側に立てかけておいたスキー板の重みで開いたみたい。まあドアが開けばこっちのもんじゃ。鍵を探そう。鍵はすぐに見つかった。玄関のところに置いてあった。そういえば普段は履かないブーツの紐を結ぶときに、よかったよかった、でもこれを使えるな。新聞配達の兄ちゃんをびっくりさせるのにこれは使える。今度やってみよう。さてと出発しよう。3時過ぎだ。なんか心なしか雨も小降りになってるし、駐車場に向けてダッシュだ。さすがにこの時間は道も空いている。東名用賀インターまで15分かからなかった。その間ブレーキは2回しか踏んでいない。OTEF はこれから起こるであろう数々の恐怖な体験も知らず、川崎料金所へと急いだ。3時30分、残された時間は1時間ないのだ。急げ OTEF、 風よりも早く。で普通ドアの施錠は閉めてから鍵を回しますが、私の部屋はドアの内側ノブについているボタンを押し込んでから閉めるタイプなんです。その時ドア自体ロックされていて、外側からノブを回すことはできません。しかしながらしっかりとドアを閉めていないと受け側にピンが入りきらない状態のままってことになります。っていうことで説明でした。で続き、OTEF は急いだ。川崎料金所はすぐそこだ。霧に覆われた料金所、車もまばらだ。ゲートは3カ所開いていた。一番左のに入れよう。とその時爆音とともに何かが迫ってきた。左後ろだ。とっさにハンドルを右に切った。その勢いで隣の料金所に入ってしまった。ガーン、ここ閉まっとるやんか。何が因果で高速でバックギア使わなあかんねん。悲しすぎるわ。さっきの爆音の方を見ると、でっかいダンプの運転席から兄ちゃんが両手を合わせてナムじゃなかった、悪い悪いを繰り返していた。 OTF はこんなことでは切れたりしません。気を取り直してバックし、空いている料金所に再び入れました。ウィンドウを下ろしました。似た似た顔の親父が剣をくれました。この親父全部見てたな。さあウィンドウを上げましょう。親父さんバイバイ。がウィンドウが上がらない。がなんたるちやさんたるちや、何が因果で高速の料金所でドアばらさなあかんねん。雨降ってるし暗いし最悪や。でもこのぐらいじゃ OTF は切れたりしません。はい、急いで事務所のある方に移動してマグライトを口に加えて作業開始。人間やろうと思えばできるもんだ。ドアの解体に5分、降りたままのガラスを強引に引き上げました。パワーウィンドウを試してみる。8分目より下ろすと閉まらなくなるみたい。まあ閉まればいいか。とりあえず組み立て直して完了。所要時間は15分。ああいろいろ起きるな。先が思いやられるぞ。時計は4時を回っていた。急げ OTEF、 時間がないぞ。東名高速はガラ空き状態。あっという間に沼津インターへ着きました。4時30分。ラッキーなことに雨は止んでいました。急いで釣り具屋に向かいます。巻き餌用の置き網ブロックと食わせ用の餌をたくさん買い込みました。そして目的地の漁港へと急ぎました。やっと到着しました。静浦漁港。駐車場はガラガラ、釣り人もまばらなようでした。5時10分、東の空が少し白みがかっていましたが、ライト類は必要不可欠状態でした。釣り場は駐車場から見て左右に広がっている堤防です。かっこ前回来た時は右側で釣っていたのですが、シイラやソウダガツオが釣れました。今回は左側で釣ることにし、道具一式を持ち、薄暗い堤防をとぼとぼ歩き出しました。すると正面から青白い顔をした小柄な親父が滑るようにこっちに近づいてきます。5メートルくらいのところまで来ました。顔面蒼白、無気力状態、なんか神経飛んでそうな親父。けったいなの来るよなと思いながらも、彼が私の横を通り過ぎる瞬間、おはようございますと結構大声で声をかけたが返事はない。私はまあいいかと5、6歩進んだ後、やはり気になって振り返りました。あれ、親父の姿がない。おかしい。私は駐車場から堤防に上がって1分以上も歩いてきているのだ。その間に降りるところはなかったし。さては釣り人の霊、釣り好きだけどいつも坊主という怨念のこもった恐ろしい霊。 彼らは夜な夜な現れては糸を垂れ、朝が来ると恨めしそうに帰っていくという、なんとも悲しい釣り人の霊。思わず同情してしまったアーメンと、その時後方でうめき声が。
う、誰がいるか。
誰かいるか、なんだか助けを呼ぶ声が。声のする方へ引き返しライトをつけてみると、なんとさっきの親父が堤防の下でうめいていました。まるでひっくり返ったゾウガメのように。私は堤防を滑り降り、親父を助け起こしました。親父、
あんたじゃ、あんたが突然大声出すからびっくりして落ちたじゃねえか。どうしてくれるんじゃ。
私、何やそれ、ぼーっと歩いてるおじさんが悪いんやろ。まあええわ、おじさん立てるが骨折れとらんやろな。親父、
大丈夫じゃ、こちら何十年もここに通ってるんだ、このぐらいで骨は折れん。
私、ごめんなさい、脅かして悪かったな。コーヒーでも買ってくるから聞き直してや。その後親父と話し込み、親父の地盤話や失敗談、ポイント攻略法などいろいろ教えてもらいました。時計は6時、そろそろ釣り始めねば。釣り始めてすぐに当たりが来た。20センチくらいのシマダイ、そしてすぐ次の当たりが20センチくらいのメジナ。1時間ほど経過しましたが、本命のマダイの当たりは全然ない。そして何匹目かのメジナを釣り上げた時、ふと気づくとさっきの親父が隣で糸を垂れている。
写真撮るんだろう、そこのカメラで、なんなら撮ってやろうか、というんでお願いした。
さすが釣り歴数十年の年輪を感じさせる竿さばき。餌付けから投入までの一連の動きには無駄というものがない。私、
親父さん何狙っとんの。
親父、
タイしか狙っとらんよ。
私、餌は何使ってんの。
親父、秘密。
何が秘密じゃい、もう一回落としたろか、とその時親父の素早い合わせ。
来たで、よっしゃ、一上がり。
威勢の良い親父の声。私黙って覗き込む。獲物が上がってくる。思ったより小さいぞ、一体なんだ。親父は慎重に取り込んだ。もうタイなのか。なんと右手に持ったそれは貝。
ガク、なんやそれ。
親父、
写真撮ってくれんかの。
私は今でもこの忌まわしいフィルムを現像できないでいます。釣り人の会終わり。以上。
長えばりにおい。
で次、第9夜目、おじゃがいけ OTF 三段。
ご無沙汰しております OTF です。最近よく雨が降る、すっきりしないな。そういえば郷ひろみ離婚しましたね。全然関係ないけど、あの銀ちゃんが皆様によろしくって言ってました。銀ちゃんって誰。静浦の例の親父ですよ。
PS、 千葉におじゃが池ってところありますよね。あそこは全国バスマップに載るほどの有名なバスポイントなので、私は何回か行ったことがあります。朝3時頃から釣り始めますが、少年少女たちが肝試しをしていてうるさくてしょうがない。そこで私考えました。奴らのいるちょうど真下あたりに移動してから囁くようにお経を唱えました。奴らの一人が気づいたので、ワンボルテージ強く唱えました。奴らはもうパニック状態、私はもう腹を抱えて大笑い。最後に逃げ出した彼らに向かって、
置いてけ置いてけ。
これは置いてけぼりですね、失礼。前置きが長くなりましたが、あそこって霊スポットなんですか、教えてください。何しろ彼らの慌て具合が尋常ではなかったので気になります。アーメン。
以上。で次、
第10夜目、続釣り人の会 OTF 三段。先週の日曜日、天気良かったですね。いつものように朝3時に起きて静浦に向かいました。何のトラブルもなく沼津まで到着。釣り具屋に向かいました。時間は4時半。いつもはガラガラのその店には珍しく客がわんさかいました。例えて言うなら修学旅行の土産物や、普段見かける常連の人も 3,4 人いましたが、ほとんどの人はどう見ても初心者っぽい、今日初めて釣りをしますみたいな感じだった。各々が手にしている竿やリールを見るにつけ、ますますそう感じる OTEF だった。ここで解説。例えばスキー、3点セット 29,800 円を買う人はほとんどが初心者だ。例えばゴルフ、 ミキゴルフで入り口すぐ右に置いてあるお得セットを腕組みしながら眺めている友人の K ははっきり言ってゴルフが下手だ。例えば小 D、 近鉄デパートの玩具売り場でふたった一つで500円もする駒を全部揃え、自宅の裏山で大木を切り倒し将棋盤を作ってしまった私の親父ははっきり言って鬼のように強い。緩和9代、彼らが手にしている品々はどれも組み合わせとしてはおかしい。推定年齢45歳、てっぺんから後ろの髪の毛のない小太りの親父が持っているリールは明らかに体釣り用だ。しかし竿は投げ釣り用のごっついものを買おうとしている。推定年齢22歳、ポニーテールを帽子の後ろから出しノースリーブの T シャツに短パン、いかにも初心者風。なんだか楽しそうに道具を選んでいる。だがしかし竿はマス釣り用の華奢なもの、リールはどう考えてもとっつかないものを持っている。私が今思うにこの娘がとても美人だったことが悪夢への入り口だったのかもしれん。その娘は非常に美人だった。私の記憶が確かなら12年前の斉藤恵子より美人だった。いやいや、32年前の岩下志麻の方が美人だぞとおっしゃるそこのあなた、ここはグググと抑えて続きを読んでくだされ。そんな陽気な娘にわけのわからん道具を買わせるわけにはいかん。おそらく店の主は何のてらいもなくレジを打つだろう。あんなクソ親父のどこかにかかるのを見過ごすわけにはいかんなどと私は自分を失いかけておりました。私はとっさに店員を装い彼女に声をかけました。お客様は何をお釣りになるのですか？この竿にはこのリールは取り付けることはできませんが、それでもいいんですね？彼女はびっくりしたのか何も答えない。川や湖で釣るのですか？海ですか？ボートからですか？わからないことがあったら何なりと私におっしゃってください。まだ彼女は言葉を発しない。でも何か言いたそうな感じ。私は最高の作り笑顔を彼女に向けている。何か喋ってくれ、一言でいい、それできっかけになる、あとはのとなる山となる、今日一日がハッピーに過ごせるかもしれん。こんな可愛い子と釣りができるなんて夢のよう。10分ほど経っただろうか、彼女は恥ずかしそうにしかも意を決したように、過去今時こんな純朴で純な娘がいるとは、こんな素朴でか、日本はまだまだ捨てたもんじゃねえぜ、私に話しかけました。あれ、私我が耳を疑ってしまいました。記憶がどんどん意識の向こうへと遠ざかっていくのを感じました。お神よ、我を救いたまえ、ゴッドブレスミー。私の記憶が確かなら彼女ではなかった。アーメン。以上で次行く前にジータレスミ、313、ガチムチ満載だったらいいですねと。ガチムチ満載っていう言葉がよくわからない。カバンにいっぱい入ってんのガチムチ満載って何？もうすごい、もう湿度高そう。で314番、もっとガチムチって書いてあるんですけど、もう意味が分かんない。挨拶それで、おっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃないんですけども、こんばんはということで。で315番、中国人は野良犬クーあるよと。クーあるよって言ってる本当の中国人いない。あるよって言わないんじゃないのね。なんであるよになっちゃったんだろう。なんかのキャラクターが原因じゃねえの、わかんないけど。で316番、おっちゃんコーンガチムチ解禁と。禁止にするか、じゃあ。てかおっちゃんじゃないけどてか解禁ってよくわかんねえ。で317番、仕事から帰ってきたらやってた、イサムさんこんばんはと、こんばんはです。ほらこの人だけ、この人だけちゃんと書いてる。おっちゃんとか書いてねえしはい、仕事から帰ってきたらやってたと。随分遅い時間に、帰宅ということで、お疲れ様です、はい。で次いきます。第11夜目猫でピウス月三段。これは以前某フジテレビの某番組で紹介されたとても恐ろしい話です。都内に住む K さんはよく車を運転します。その日も知り合いの家から車で帰るところでした。 いつもの通り、いつもの通り車を走らせていると何か様子が変です。骨折ですか？それはさておき、何か変な音が聞こえてくる。エンジンの調子でもおかしいのかしらと思いつつも車を走らせる計算。よーくよーく耳を凝らすと何かの声のようです。しばらくして K さんついに気づきました。猫の鳴き声だわ。 K さん恐怖モードに入りました。なぜ走っている車の中で猫の声がするのか。で、後部座席に猫が座っていたなんてことはないんです。助手席にも。これってもしかしてたたりってやつかしら。 K さん思考が一方通行です。もしかして気づかないところで猫を引き殺したのかもしれない。でも猫を引き殺したら跡が残るはず。そんなもの見たことないわよ。ということは最近やったのかしら。 K さんいよいよパニックです。早速ガソリンスタンドで車を見てもらうことに。今まさに車の下に張り付いているかも。そう思ったんですね。整備士さんが車の下を点検です。猫の死体ですか？ありませんよ。じゃあ一体何が。確かに猫の声は聞こえるし。その時車をあちこちいじくってた整備士さんが大きな声を上げました。ボンネットに猫が入ってます。え？ボンネットの中には一匹の猫が丸くなってミャーオなんて。お前なびっくりしたじゃないか本当に。実は暖かいところの好きな猫が暖かいボンネットの中に潜り込んでしまうことがあるんだそうですわ。まあめでたしですね、ケイさん。以上で第12話目、防熱版信長波平さん談。言いづらい。さて、知り合いが勤める某化学工業、創業100年以上、そこには防熱剤、妨げる熱剤の研究をする部署がありました。つまりあれです、消防士の服とか家の壁とか作るときに使う薬です。その部署の研究主任を務める林さんは透明な耐熱板、燃えないガラスみたいなものを研究していました。しかし何回実験しても成功しません。燃えはしないのですが溶けてしまうのです。溶けてしまっては何の役も立ちません。林さんは何年も研究し続けました。そのうち林さんは病気になり入院してしまいました。あまり長くないと聞いた部下たちは出来損ないの耐熱板を持って病院に行きました。主任、ついに完成しました。嘘も方便です。優しい部下たちは主任を元気づけようとしたのです。それがこっちの世界ゾーンの入り口と知らずに。そうか、できたか。林さんは涙を浮かべて喜びました。そして、俺が死んだら棺桶に入れてくれ。わかりました。林さんが息を引き取ったのはそれからすぐのことでした。部下たちは言われた通り出来損ないの耐熱板を棺桶に眠る林さんの枕元に置きました。林さんの死に顔は安らかというより笑顔で、たとえ嘘でもいいことをしたのだと部下たちは思いました。葬儀は順調に進み火葬場に向かいました。親戚や部下たちが見守る中、棺は投函されました。しばらくして焼き場の職員が終了した旨を伝えました。遺族も部下も声を出して泣きました。そして出てきたお骨を見て泣き声が止みました。そしてギャーとかギョエーという悲鳴に変わりました。出来損ないの耐熱板は溶けて林さんの顔にこびりついてしまったのです。それでも律儀な耐熱板くんは燃えない燃やさないという本文だけを全うしてしまったのです。林さんの遺骨は首から上だけ笑顔のまま残ってしまったのです。どうやって燃やすんじゃ。遺族と喧嘩になったとさ。以上で、次行く前にジーター318。おっちゃんちゃんちょい、今ちょえってきたちょって、もううるせえわ。第13夜目、あの頃私は若かった、イカ太郎さんだ。あの頃私は若かった。最近忘れていた話をふっと思い出します。死の直前の走馬灯でしょうか。あれは小学校 5,6 年の頃でしたが、林間学校として神戸自然の家というところに泊まりに行きました。1泊2日か2泊3日、
忘れました。とにかくカレーライスのジャガイモが大きかったような気がします。一部屋に二段ベッドが 2,3 セット。そんな夜、みんなまともに寝るわけないですね。暗い部屋でひそひそ話が始まりました。怖い話大好き、痛い系は嫌かもな私は無理やりにでも聞き出そうとします。なあ、なんか怖い話ないの？ない、俺もない、俺も何も知るか、ここは初めてじゃ。というわけで空振りになり、みんなはお前は誰が好き大会が始まってしまいました。みんなぼちぼちと白状していきます。でも声が小さいので肝心なところが私には聞きにくい。 A、 おい、過去イカ太郎本名、お前誰好きやねん。私、なんだみんな言ってるんだ、言っちゃおう。俺まるまる。他、うわまるまるやって、おい電気つけろ電気。私、え、みんな言ったんちゃうの。 B、んなもん言うとるげー、引っ掛けじゃ。騙された。それからはなんで好きなのか、いつから好きなのかなどの取り調べ大会になってしまいました。白状させられた結果、卒業まで言われ続けました。さて、林間学校が終わって小学校の校庭で解散。ガヤガヤしている中で時折ひそひそする声があります。私が誰を好きかという話ではありませんでした。それは同級生が噂しているのではなく、父兄が眉間にシワを寄せて話しているからです。では一体何があったのでしょう。答えは1ヶ月後に明白となりました。ウィークエンダーにて一件の事件が発表されました。注意、ウィークエンダー、読売テレビで放送。変な事件を中心に1件につき10分くらいでタレントがフリップを何枚も持って、発表。現桂ザコバシが桂朝丸の頃大活躍した。中間くらいにやっていたちょっとエッチな事件再現 VTR のモノマネは小学生だった我々にもできた。で、続き、なんと我々が林間学校に行っている間に一学年下の担任が看護不良に忍び込みパンティーを盗み捕まったというものだった。先生、お元気ですか。以上で第14夜目、そこまで分かっているのなら、でサリードラゴン三段。まあここはもしかしてこっちの世界ゾーン。まあどうしましょう。私、花の盛りを修行色に塗りつぶした前歴20年の占い師サリードラゴンでございます。よろしくお願いいたしますわね。まあどうしましょう、あっちの世界ゾーンに行くはずがこんなところに。まあ迷い込んだからには行っちゃった方々のことでも一石。私、今こそフリーでやっておりますけれど、占い屋にいたことがございましてね。さあ、もう6年ほど前になるでしょうかしら。そこへやってきたある女子高生のお話をしましょうか。今でもよく覚えていますことよ。今時手をしっかりつないで、それは思い詰めた顔つき、目つきでございました。その二人が言うことにゃ、私たちの前世を見てください。アラソーってなわけで、前セミのサリーとも呼ばれておりました私。プロの微笑みを一発。どちらの前世から見ましょうか。そう、これからがこのお話の題名の始まり。二人は走っと見つめ合い、ゆっくりとうなずいてこちらを向きました。これはまさか。実は私たち前世で選ばれた戦士だったんです。やっぱり。私たちは前世で恋人同士である王国を守るために選ばれた戦士でした。私たちは角のある白い馬に乗って敵と戦い続けていたのです。はずい、聞いてる方がはずい。夢の中で啓示を受けました。今度は地球を守るために私たちは覚醒しなければいけません。もうすぐ大きな敵がやってきます。私たちは何々によって聖なる武器を与えられるのです。〇〇って地球の本当の守護者です。で、二人はそりゃ大真面目で迫り来る地球の危機から覚醒しなきゃなんないというご自分らの重たい使命とか、聖なる剣と角の生えた真っ白毛のお馬さんの名前からよく覚えてなくて幸せなんですが、本当の守護者とかいうお方のことまでたっぷり語ってくださいました。で、
私に何をお聞きになりたいの？あの、これって現実なんでしょうか？
私の方が知りたい。ではまた。以上。
鉄儀第15夜目、どうでもいい話なんですがで、信長波平三段。
どうでもいい話なんですが、昔私もお会いしたことがあります。王族の方と。あれは私が高校生の時でしょうか、渋谷で友達と買い物していた時です。
どうすん、
二人連れの女の子にぶつかってしまいました。私ごめんなさい。
しかしすごいデブのブサイク女だったので、痩せるか毒かどっちかにしろと心の中でつぶやき、その場を立ち去ろうとした時、素早く彼女が我々の前に回り込みました。
しまった、心を読まれてた。さては妖怪悟りとか思っていると、突然無礼者。
私はい。よくよく見ると目があっちの世界の人でした。
彼女
恐れ多くも
何やら身の上を話していましたが、マリー・アントワネット級のものすごい名前で覚えられなかった。とりあえずダッシュで逃げました。
私王族の人だったみたいだね。
友人切り捨てごめんにされなくてよかったなどと語り合って帰宅しました。
質問、日本には何人の戦士や王族の生まれ変わりがいるんですか？怖いから身分は隠してほしい。そして歴史的事実を目の当たりにしているんだから、歴史学、考古学の発展に協力してもらいたい。
以上。
で、第16夜目、戦士レポート、セインバーグ三段。
そういえばいらっしゃいましたね、私の周りにもそんな高貴な方が。
そいつは大学時代同級だったやつで、駅のホームでいきなり傘を発想に構え、見えない敵を睨み続けるという得意技を持っていました。
騒動フル練習
とかなんとか言ってましたっけ。なんでも聞くところによれば、ヒロイックファンタジーの読みすぎであっちに行ってしまわれたとか。そんな使命感に燃える彼も無事大学を卒業した後はそのまま大学院に入院されたのでした。
これで日本の学会も安泰です。
以上。で、第17夜目、行っちゃった生まれ変わりシリーズ番外編、イカ太郎三段。
言い忘れましたが、実は行っちゃった生まれ変わりシリーズ番外編。
時は4年前、場所は阪神、御影から北国道2号線にあるブック&ビデオ。免許の書き換えを終えた私は安逸な午後を過ごすために本屋へ立ち寄った。月刊誌コーナーで飛行機の本なんぞを物色しようとしていた。すると隣で本を立ち読む青年が、とここまで読まれた皆さんは、
またむかよと思われたことでしょう。
違ったんですよ。彼は なんとジオイフを読んでいたんですね。ジオイフは電気製品や無線機などのちょっと危ない改造雑誌だから、読者は
私は王族だとかゼビン星人っすとかは言わないで少し安心してました。でも彼はなんか違った。
彼、
おい、さっきから何当たってんねんや。
私、
え？
彼と私の間には優に一人分の余裕の隙間が。私、
いつ当たったの？
彼、
やかましい、腹立つんじゃ表出ろ。
彼は私にいきなり溝落ちへ聖剣突き。
決まったはずだった。
私、あれ全然痛くない。当時私は港で力仕事のアルバイターだったから、彼のパンチくらいはなんとかなったというわけです。
やった、こいつ弱い。
私がこんな時に精神的優位に立ったのは生まれて初めてのことです。
こいつコテンパンにやっとかいな。
ん？
警察署がすぐにそこにあるのに、こいつなんで？
ああ、こいつ、いや、急に別の意味で怖くなってきました。でも彼はまだ目の前にファイティングポーズをとっています。お客さんがいっぱいいるのに。
しょうがない、なんとか普通に処理しよう。
私、
あ、いたたたたた。兄さん強いな、聞いたわ。
彼びっくりマーク。
自分の技に自信があったのでしょうか。この後まだ喧嘩を売る彼をなんとかなだめ、その場を収めました。彼、
ふん、もう近づくなよ。
私、はいはい。でもなんか腹立ってきたな。彼はふんと言って再びラジオライフを立ち読みしています。本が傷んでいます。もうやけです。私もその場で本のチェック再開です。これが良かったんでしょうか。彼は本を棚にズドンと直し、やっと出て行ってくれました。よかった、体鍛えていて。皆さんもいつ王族とかゼビン星人に襲われるかもしれません。体鍛えておきましょう。
以上
で、次、第18話目、怪しい変態さん、カズヤン三段。
僕も怪しい変態さん見たことがあります。阪急梅田駅なんかにはそういった方がよくおられます。誰かと肩がぶつかると、突然靴下から服を全部脱ぎ出し、なめとんのかこらって言いながら素っ裸で走って追いかけてくる不老者の筋肉ムキムキの60歳くらいのおじいさんとか、走り去った後には脱いだ服が順番に点々と。2階の駅の改札の近くの東洋信託銀行前の、ウォータークロゼットにはいつも20人くらいの毛包がたむろってて、知らない人が行くとたまにおかずにされます。カズヤンもウォータークロゼットにいたところ、隣で小便してるやつが小突いてくるので横を見るとニターッと笑って自分の丸々をこすりながら近寄ってこられたことがあります。まあ世の中には想像もつかない変な人ってまだまだいるもんですね、と。
以上、第19夜目、二人の変態さん、イカ太郎三段。三宮元町神戸駅あたりの高架下は有名ですが、高速神戸駅新海地駅は地下になり、こちらはちょっとカオスになってます。関係者の方すいません、でも実はです。でも何年も前のことだから時効ですよね。で、1、私が専門学校時代の頃、友人と二人で喋りながら地下を歩いていました。薄暗い向こうから何かがスキップしていきます。私たちはとっさに柱の陰に隠れました。すると向こうから楽しそうな歌声が、ドップラー効果で、ランラララランランラララララン。ラそこで私たちが見たものは、セーラー服を着たおっさんが赤みがかった紫色の風を伴って駆け抜けていく姿だったのです。私、なあ今の見た？友達、うん見たよ。私、びっくりせえへんの？彼、あれ夏服やったろ、俺冬服で見たんやもん。彼はもう2回も見ていたのです。かっこまだブルセラなんて言葉のなかった時代のことでした。2、そこから少し行ったところにあるトイレでのこと。その時私は一人で来ていました。大きい方がどうしてもしたかったので、3つある真ん中でちょっと頑張ってました。するとコンコン、コココン、コンコン、コココン、ノックの音が。でも次の人のノックではありません。この個室と入り口側の個室から聞こえてきます。一瞬霊体験かと思っていた私はほっとして、はいと元気よく返事しました。次にこの間仕切りの壁側の隙間から何かがズルッズルッと入ってきます。何、スケベ大王と化した私は雑誌の切り抜きを自ら引き抜きます。そしてそこにはふんどし一つのすっぽんぽんの親父が森の中で爽やかにポーズをとっている写真が。私は大急ぎで荷物を抱え逃げ出しました、とさ。
以上
で、次、第20夜目、戦士のパンチ、イタコ28号さん段。選ばれし戦士たちの話題で盛り上がってますね。我慢できなくなりました。どうやらゼビン戦士の血が騒ぎ出したようです。私は大学で空手をやってました。道場みたいなものはなく、練習は外で行っていました。突然彼は現れました。彼は私たちが練習しているそばで謎の踊りを踊るのです。いや、踊りではない、太極拳、まさかあの幻の水拳。土曜日は組手の日です。やはり今日は
今日も彼は現れました。しかし今日はいつもと様子が違いました。彼は私たちの方に歩いてきました。そしてなんと組手をしたいと言い出したのです。私は謎の戦士たちに疲れます。大阪の新世界等で何度も戦士たちの戦いに巻き込まれたことがあることか。悪夢。私が彼の相手でした。顔面へのパンチ、肘打ち禁止のフルコンタクトルールで行われることになりました。試合開始。彼はやはり謎の踊りを踊り出しました。私はちょっとビビりましたが、突然彼は謎の規制を上げて後ろに勝手に飛んでいきました。私が5メートルぐらい離れたところから戦士のパンチ一発。彼、今のパンチが当たっていたら君は死んでいたよ。さやかに彼はつぶやき、満足げな笑みを浮かべながら勝手に帰っていきました。彼は私の命の恩人になったのです。感動のあまり爆笑したことは言うまでもありません。次の日、隣でいつも練習している少林寺拳法部で彼が血まみれでのたうち回っている姿がありました。戦士に休息の日々はないようです。彼はその後も戦士のパンチを武器に戦い続けたようです。合唱以上で、次第21夜目、お前が怖いわボケで信長波平三段。今日25話まで行く。私は結構話すのが得意なんです。特に怪談は超得意。しかしどうしても勝てない人が一人いました。小学校の時の話。彼は無口でめちゃくちゃ口下手で、というより自閉症気味でした。でも勝てないんです。修学旅行で私たちは怪談をしていました。彼が私たちの部屋になぜか来て、黙って私たちの話を聞いていました。何か怪談話してよと頼むと、彼は小学校の時、放課後5時、教室開けたら顔がぐちゃぐちゃの子供が立ってた。おいおい、それで終わりかよ。オチとか振りとかないの？そうなんです。彼の話にはいつもオチも振りもないんです。それがすごい怖い。彼の話を一覧表にするとこんな感じです。クラゲ狩りに行ったら海の中で足引っ張られた。クラゲ狩りって何？弟で遊べないんだ。弟の玩具が埋まってるから。死んだのか弟？お風呂に入ってると知らないおじちゃんが入ってくる。だから誰？昨日怒ってお墓壊しちゃった。なぜ？そしてどうしてお墓？彼は私たちの疑問に一度も答えず施設に行ってしまわれた。残ったのは謎だけ。怖いのはお前じゃ。以上で、次第22話目、真夜中にふとで螺旋三段。先日のことですが、夜中にふと目覚めるとテレビがついて電気だけが消えてました。明るいうちにテレビをつけっぱなしで寝ていたみたいです。寝ぼけ眼にテレビのリモコンを探し、テレビを消そうと思いました。その時部屋の中が一瞬だけ明るくなりました。寝ぼけているので何があったのかよくわかりません。再びテレビに向かうと、また2度3度部屋の中が明るくなるではありませんか。しかもその点滅はランダムで規則性を持ちませんでした。なんだかだんだん不気味になってきました。部屋は2階ですので車のライトとかではありません。ちょっとした恐怖で身がすくみました。こうなるとテレビが消えません。にぎやかな声が心を和ませました。しかしこのままでは寝ることもできません。私は意を決し、テレビから目を離して背後の入り口の方を見ました。すると蛍光灯が切れかけてる。いや、それだけの話なんですけどね。以上第23夜目、日本の夜明けは遠い、 OTF 三段。昨日近くの古本屋に行って文庫本を買ってきた。パラパラとめくっていたら、ひらららっと一枚の写真が落ちてきた。 前の持ち主がしおり代わりに挟んだまま忘れちゃったんだな。富士から100年プリントと書かれていたその写真に写っていたものはヌード写真だった。しかも弓香るにしちゃ痩せ気味だった。しかもよく見ると顔のところに弓香るを貼り付けていた。注意深くその顔の部分を剥がしてみると豊丸であった。豊丸のまんまの方がいいやんかと思ったのは私だけでしょうか。アメ以上。第24夜目、シンクロニシティ、イカ太郎三段。4年ほど前ですか、私は東京の某漫画家のところにアシスタントに行ってました。 BGM は CD での音楽ですと。カリカリ、ペタペタ、ヌリヌリ、カチカチ、ここ何番のトーン？あ、これ使って。はーい。カリカリ、ペタペタ、ヌリヌリ、カチカチ。次何の CD にする？あ、フィンガー5を一つ。ほいほい。カリカリ、ペタペタ、ヌリヌリ、カチカチ。あ、そういえば AV 女優だった黒カオルって今どうしてるんでしょうね。そうだね、面白い人だったね。知らなかった。この日この時間この東京で黒木カオルさんが自殺未遂されていたなんて。 PS 黒カオルさん好きでした。また機会があったらお見かけしたいものです。以上で、次、今日最後、第25夜目、よく今まで生きてたよ、ネロ三段。私は武蔵野市住民です。小学生の頃杉並区まで塾に通っていました。その頃杉並区は無神理教の選挙区でした。そして私たちは駅で彼らのパフォーマンスを見ました。象のぬいぐるみをかぶった信者や美人なんだが頭悪そうなお姉ちゃん、奇妙な歌、そして中央に鎮座します不気味なおっさん。私たちはあろうことか、飛べんのかデブ、信者に追っかけられ、 CD 屋さんの兄ちゃんに助けてもらいました。あの事件の後、よく生きてたなと思いつつ楽しく女子高生活を送る毎日です。ちなみに友人は入団したまま帰ってこない。以上。はい、というわけですね、今日はですね25話まで、まあ、これでですね125話終了ということで、残り175話、まあ、300話あるんで、あと175話というところでですね、まあちょこっとちょこっとずつ、てかこっちの世界ゾーン1周目の方が3周目よりいろんな話があって、しかもこっちの方がネタまだね、3周目よりかは結構いいんじゃないの、まだ、はい、っていう感じはしました。はい、というわけで、今日もダラダラとやりましたけども、終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、録音ファイルの方はですね、またアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみてと。まあ微妙かな。まあとりあえずダラダラとやってますけども、まあ、寝るときに聞いてたら寝れるかもしれない。どうかわからんけども、はい。というわけで、こっちの世界ゾーンをですね、とりあえず300話終わらせられるようにですね、ちょこちょこちょこちょこやっていきたいと思いますっていうんで、よう考えたらですね、ジーターのレースを一つ読むの忘れてました。319番さん、ジャッキーガンかっけーと。妄想戦士たちね、バーチャル戦士たち、ということでね、それだけ読んでなかったんで、書いた人の側に立つとですね、そこは言わないとまずいかなと、あれ読まねえで終わるっていうんでね、そう、意外と飛ばされると悲しいもんでね、
そういうのがあるんで一応読んどきました、はい、というわけで、ね、この辺で終わりたいと思います。ではまたこっちの世界ゾーン読むんで、もしよかったら次も聞いておくんなましということで、じゃあこの辺でバイバイ。